で、レコーディングされてますよ。で、OK って出るかもしれないので、OK を皆さん知っておいてくださいですね。そうそう。じゃあやりましょう。はい。というわけで、本日はですね、パラレルワールドマスターリーのゼロ期の初日ですということで、ご参加いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。主催をしている僕らもですね、堂々と振る舞う予定ではございますが、緊張しておりますので、そこはですね、温かい目で見てください。よろしくお願いします。ちが、ひみこさんちの赤ちゃん。いらっしゃいます。はい。かわいい、かわいいですね。で、皆さんお手元に、このアートシフトコーチ養成アカデミー、僕らがね、使ってるのはこのバインダーに入っておりますが、同じ内容のこのガイドブック、もう丸々同じですので、はい。そこはですね、同じ資料なんだと思って見ていただければと思いますと。で、お手元に、まあ、印刷なり、タブレットで見たりとか、パソコンで見たりとか、どの形を取られても大丈夫ですので、見れるよって状態なんだということにしていてください。で、まあ、僕もこの画面で共有させていただきながら進めるので、実際はね、みんなで画面見ながらできるんだけど、手元にあった方が全体的に見えていいかなというのが意図です。はい。じゃあ、まずは皆さんですね、ご参加いただきましてありがとうございます。拍手でスタートでお願いいたします。わあ、ありがとうございます。はい。で、今回僕らがお伝えさせていただくマスターリーの中身としましては、はい。まあね、事前にお伝えさせていただいておりますが、現状年商7億円。どうやら今年年商8億から10億いくんじゃないかって仙道さんおっしゃってたんですけど、年商7億円の起業家さんの仙道達也さんが、実際にその仙道塾っていう、ご自分が主催されていらっしゃる起業塾。で、その講座の受講生さんたちに、その何ですか、まあ、指導っていうのはね、あんまり言葉として好きじゃないんだけれども、お伝えしていく中で、コンサルティングだけじゃなくて、その背景に使われていたのがコーチングだったと。で、そのコーチング要素、スピリチュアル的な要素、コンサルティング要素、これら全部が統合している合わせ技がアートシフトだと思ってください。はい。なので、まあ、どれがスピリチュアルで、どれがコーチングで、どれがコンサルティングなのってなっていくと、分離できないところもあるんだけど、全部くっついてるんだな、と思っていただければと思いますと。で、仙道さんご自身は、この僕らが今受けてる1期だとか、次の2期とかっていうんですかね、アートシフトの1期だとか2期だとか、仙道塾っていう塾の13期以降っていうのは、表舞台からフェードアウトしていこうと思ってるんだそうですって。要は裏方側に回られるって。ってなった時に、このアートシフトの講座だとかっていうものを残していく意図っていうのは、このアートシフトの手法を使って、人生がよりよく変わっていく人を増やしていく。その手法だとかあり方を残していきたいっていうので、アートシフトを始められたというふうにおっしゃってました。はい。ですね。で、もう一個。あとね。5次元5次元ってね、僕ら言ってますが、それは体感していただく日が来ますので、そこを安心していただきたいんですけれども、5次元側のやりたいことを設定できるっていうのは、実はビジネス的に見ると、そのコンセプト作りの時も一緒なんですって。なので、コーチングだよとかっていうふうに言ってはいるんですけれども、実はその仙道さんが多くの人たちの年商を100万円から1000万超え、何億円になった人たちも何人かいるって中で、その指導されていく中で、コンセプト作るときに使われてたのも、このアートシフトの考え方が入ってるんだと、いうふうに意識していただくとですね、ご自分のビジネスを作るときにも、考えやすくなるんじゃないかなと思っていますと。で、早速ですけど、僕と、ナンナさんで共同開催させていただきますので、まず、まあ、僕だとか、ナンナさんのね、自己紹介をさせていただければと思います。はい。で、僕、きっと、そんなに、あれですよね、お好きですということで、ご存知でいていただけている状態だとは思うんですけど、僕が、その講義としては、仙道さんに教えていただいていることを皆さんにそのまま、お伝えできるようにと思って、まず、メインでお伝えさせていただきながら、はい、ナンナさんが、サポートさせていただくという形になっていくのかなと思います。 で、本当、僕自身はですね、アートシフトの、本当、なんだっけ、皆さんに受講していただいていくと、3回目と4回目の時に、ワークが、より濃いワークが出てくるんですが、4回目のワークをやってですね、超絶俺すごいと思いまして。はい。そこを、それがメインじゃないんだよ。それがメインじゃないんだけど、すごいものがあるから、楽しみにしててねっていうことを伝えたいです。あともう一個。僕らは5回目までの講義を今受けているところで、全体像を把握している。ほぼ把握している状態になっているんですけど、1回目、2回目の講義の中って、5回目まで受けたから、1回目、2回目のことって、あ、なるほど、そういうことだったんだって理解ができるようになったんですけど、1回目、2回目の講義を聞いていただいた時点では、すぐに理解できなかったり、腑に落ちないこと出てくるかもしれないです。でも、後ろ側に行った時に見直してみると、あ、なるほど、こういう理屈だったんだっていうふうに気づけますので、今回のですね、今日、明日、で、なんだかわからないなとか、難しいなって思うことがあっても気になさらないで大丈夫ですよ、というところです。そうですね。あとは僕はみんなでですね、このアートシフトの学びでの、なんですか、5次元に飛んで、かつ自分で戦略を立てていくっていうような学びを一緒にしていきながら、より良い人生をですね、送っていただく、こう仲間でいていただきたいななんて思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。まあ、以上が僕でございました。で、じゃ続きまして、南野さんから、はい、自己紹介をお願いいたします。
ランナと申します。よろしくお願いします。この講座では、大月さんのサポートというか、アシスタントというか、ということをさせていただきたいと思っています。で、やっぱ私も本当はワートシフトコーチングを知ったときに、もう本当にこれだって思って、飛び込んでよかったなって今本当に思ってて、やっぱりずっと知りたかったこと、結構スピリチュアルでって結構いろんな方がね、お伝えされてることっていっぱいあると思うんですよ。願望実現とかって。だけど、結局、その間何したのっていう、すごい、わからないところがすごくいっぱいあったんですね。まあ、五感を使ってイメージして、するといいんだよ、みたいなのすごいいっぱい聞くけど、それだけで、そこに行けるのかっていうと、やっぱなんか、その過程って何があるんだろうって、すごいずっと不思議だったところを、仙道さんが、例えばインスタライブとか聞くことで、その間の過程を、が、なんていうんだろう、分かってきたっていうか、理論的に、その五感を使うことで、何がどうなって、そこに向かっていけるのかっていうのを理論的に分かったんですね。だから、これは皆さんに本当伝えたいと、こうなんかふわふわしたものじゃなくて、もうどうやったらそういけるのかっていう理論まで教えてくれる方って、本当私ちょっと知らないので、お伝えしたいと。で、私自身も今、本当にこう、アートシフトで、いろいろ実践する中で、全く過去がもうとにかく関係なくなってくる。もう未来史の自分の可能性しか見えなくなってくるっていうのが、どれだけこう、エネルギーになるのかっていうのがすごい分かってきた。過去がどれだけこう、エネルギーを減らしていたのかとか、消耗させていたのか。っていう、全然関係ないっていうふうに、関係ないっていうふうに、腑に落ちたときに、もう、自由に作っていいんだっていうふうに、こう、広がる感じ。これを、本当に、もう、なんていうの、それって子供の時の感覚なんですよね。これをなんか本当の思い出して生き生き生きる人が増えたらいいなと思って、お伝えさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そしたらもうちょっとしたらですね、皆さんからも一言いただくっていう時間を作りたいと思うんですけど、もう少しだけお話しさせていただきます。で、まあ、仙道さんこうやって言ってたよという言い方をする方、ちょっと取らせていただくんですけれども、まあ、言ってたことそのままなるべく伝えられたらと思うので で、仙道さんがおっしゃったんですけど、仙道塾だとか、このアートシフトだとかっていう、その講座に入った時点で成功者なんだっていうふうに、毎回毎回お話しされてるそうです。で、それなぜかって言ったら、これに参加するって決断した時点で、実はもう5次元にいるってことです。参加するって決断する前、マスタリーですね、今回僕らで言うと、マスタリーに、 来てくださった、参加してくださった次元と、参加しなかった次元っていうのが人生の中であるんだってことなんです。うん、で、そして参加するっていうことをか、決定されたっていうことは、それだけ自分に自己投資をされて、ここからさらに良くなっていこうって思われているってことなんですね。で、まあ、かつ、この本当アートシフトで学んでいることっていうのは、本当ね、くっついててすごいなって思うんですよ。スピリチュアル、コンサルティング、コーチング、全部がこうくっついてて、綺麗に道なりになってるんですよね。で、それを皆さんも、あ、そう、価値があるのかもっていうふうに思っていただいた、そこの直感が超絶すごいところだというところです。うん。です。なので、判断力が高いっていう状態だってことですね、皆さんも。ってことなので、参加してくださった、参加していないよっていうところで、まず次元が変わってるんだっていうところ、うん、です。はい。あとね、この講座だけに限らずなんですけれども、何をするにしても、できる、できないの2極だけで考えると、そこだと辛くなってしまうんですね。なので、この後ワークとか出てくるんですけれども、うん、ワークができた、できないとか、他の人に比べて私のこの出てきたワークの答えっていうのはどうなんであろうかみたいな判断をするときつくなってしまいます。うん、で、大事なのは今よりも成長しているかどうか。なので、そこに着目してください。これ、内側の変化っていう話です。で、内側の変化は、このワークブックの中にも出てくるのと、ワークを通して内側の変化が見れるよっていうような話も出てきますので、うん、今はできる、できないの2極で判断しなくていいんだなってことだけでも、覚えておいていただけたらと思います。あと、ですね、出席するしないっていうのがあって、うん、人それぞれで参加できない日があるのは、これは致し方ないので、そこがどうのこうのではないんですけれども、例えばワークをしたりとか、理屈を聞いて、難しいなとかって思っていって中で、こう、ちょっとじゃあ、参加しなくていいかなっていうふうになっていくよりも、わかんないけど参加するとか。ともかく、できるから参加する、できないから参加しないとかじゃなくって、何でも二極にしないで、ともかく参加し続ける。そうするとですね、仙道さんの開催している仙道塾でも、結果としては参加している人が最終的には伸びるという話なんですって。なので、参加いただくっていう意識を持ってくださいねってことをお話しされてました。はい。講義中、講座内中、そのマスタリーの期間中に行動ができてなくても、結果ができてなくても、そんなの大丈夫。どちらかというと、ずうずうしく参加してくださいって言ってましたよ。で、爽やかなズーズーしさでですね、参加されるといいと思います。はい。で、あと、今後、日程が出ておりますので、出席の優先順位を上げられるということを意識していただけたらいいなと思います。で、なぜかというと、リアルタイムで参加していただくことで、この後みんなのシェアをしてもらうっていう時間が出てくるからね。みんなもシェアするんだと思っててほしいんですけど、シェアすることによって、自分もいよいよアウトプットするよということ。だし、他の人から話を聞いたとき、多角的にシェアを聞くことによって、あ、こういうことだったんだって、一つの事象に対して光が当たっていく、こうやって。後ろからも見えるし、前からも見えるし、上からも見えるし、下からも見えるし、みたいな感じで見ていくと、その物事に対しての理解度が増えます。で、これをシェアする時間っていうのをリアルタイムで作ると、脳が汗かいてですね、覚えやすいので。うん、なので、リアルタイムで参加いただけるときは、リアルタイムで参加しようって思っていただけると嬉しいなって思います。はい。で、もう一個ですね。7つの習慣という本があって、その本の中で、7つ目で歯を研ぐっていう習慣があるというふうに言われております。で、まあ、7つの習慣ってね、2000万部っていう、すごいもうベストセラーの作品なので、お手元に持ってらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、こうやって何かしらの自己投資をするっていうこと、自己投資をして参加していただくこと自体は、そのご自分の、うん、能力を高めるっていう意味で、自分のその、なんだっけ、歯を研ぐってなんだっけ、木こりさんが持ってる、木こりか、斧か、斧の歯を研いでいる行為なんだなって思ってくださいって、うん、おっしゃってました。ですね。で、というところで、まあ、自己投資されて、木こりの木の話をしましたよというところまでですが、じゃあ皆さんですね、どんな思いで、参加してくださっているのかっていうのを、まずは、 初めてお会いした人もいると思うし、お名前はネット上で見かけたこともあるかもしれないし、ね、もともと知っているかもしれないんだけれども、今何人来てくださってる？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9名。僕と旦那さん以外で9名今参加してくださっておりますので、3人1組で3つのチームを作ります。で、まずは3人1組で3つのチームを作って、1人1分ずつですね、自己紹介してください。まあ、お名前は私、例えば僕だったら大月ですよ。何してますか？企業支援のコンサルティングさせていただいておりますよ。ね。で、このマスタリーを通して、どういうような状態になりたいなってね、今こういう状態だからこうなりたいなっていうようなことを簡単で構わないのでお話しいただければと思います。1人1分ですね。で、一応タイムキーパーさんいるといいと思いますので、ご自分で1分、自分もね、測りながら、かつ、1分経ったら1分経ちました、みたいな感じで、はい、お気軽に、そろそろ1分ですよ、っていうようなことを言って大丈夫な関係なので、はい、言っていただければと思いますと。はい、じゃあちょっと自己紹介をお互いでしていただきたいと思いますが、ナンナさん、ブレイクアウトルームできます？
はい、今作っております。
はい。
4分で閉じる感
そう
じ
で
です やります
ね。
か？
そうでは すね。
い。
一人一分で、みんな三人で三分。で、まあ気持ち余裕合わせて一分。
はい。
合計四分で、ブレイクアウトルームに皆さん行ってらっしゃいませとなりますというところですね。
じゃあ今からいいですかね。はい。ではでは、いってらっし
お
ゃ
帰りない
。
さいませ。ようこさんお帰りなさい、お帰りなさい。大丈夫ですよ。マイクオンになって大丈夫ですからね。はい、おか、おこ、おか、おかえりなさい。いらっしゃいませ。ありがとう。一緒に参加してくれてありがとう。大丈夫だからね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よし。じゃあ行きましょう。で、皆さん、まずですね、ブレイクアウトルームからお帰りなさいませということで、拍手でお帰りなさい。ありがとうございます。お話できました？ 1 分ずつで。おー、ありがとうございます。はい。OK です。じゃあ、みんなですね、せっかくご参加くださっていて、ね、ブレイクアウトルームだと3人1組だったから、お二人の方のね、お名前を知ることができたかと思うんですが、一人、一言ずつ、お名前をくださって、で、なんて言うんでしょうか。こういう思いですよっていう一言を言っていただきながら、はい、全員自己紹介してもらえたらなと思うんですけど、よろしいですか？はい、よろしくなくても行きましょう。そうですね。外れちゃっちゃいけねえなと思いましたよ。はい、じゃあ、ちょっとですね、僕が見える範囲でのこの順番になりますので、はい。どなたが当たるかっていうのは、ごめんなさい。みんなからはランダムに聞こえるかもしれないんですけど、じゃあ、サッチョさんからですね、はい。ご挨拶いただければと思います。サッチョさん、よろしいですか？
はい、よろしくお願
は
い
い。
し
拍手お願いします。はい。
先ほど、ブレイクアウトルームの方でもお話しさせていただいたんですけれども、あ、声聞こえますか？大丈夫ですか？
大丈夫。
ございます。お家で、働きたいって、今、事務職してるんですけど、パートなんですけれども、お家で働きたいっていうのが、希望としてあるので、それを叶えるために、自分の、その現実と、なんて言うんでしょう、考え方が、一致するよ、といいなっていう思いがあるので、いろんな知識を吸収して、より良い自分になっていきたいと思い、参加させていただきました。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。拍手でお願いします。はい。そしたら続きまして、サチさんありがとうございます。じゃあ行きます。ゆりさん、よろしくお願いします。
山田ゆりです。始めたのかと思います。私は見る通り、人様とうまく話したりするのができないので、今回そのコーチングとかも勉強できるので、そのコーチングなどを習いながら、 自分をもっと高めていきたいなって思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、トコさん、お願いします。
い、トコと申します。よろしくお願いします。私は、好きな時に自由にどこでも行けるようになりたいっていうふうに、したいので、ちょっとフリーランスを目指しています。で、ちょっと、自己肯定感を上げていったら、そこで満足してしまって、なんかその先のワクワクが全くなくなってしまったっていう状態になったので、で、今回、このアートシフトで、その先、ゴールを5次元で持っていくと、ワクワク感がこう増していくっていうところで、すごくそれを体感できて、で、今回、この講座はもちろん、それも、体感したいんですが、自分の中のデータ量が少なすぎて、やりたいこととかをこううまく言葉にもできない、多分私の知らないことがいっぱいあって、皆さんのこう考えというか、頭の中をね、ちょっと聞かせていただいて、あ、そういうこともあったんだっていうのを体験したいなっていうふうに思って、自分のデータ量を増やすということでも、すごくこの講座を受けるっていうことを決めたことになります。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、とこさんでした。では、続きまして、やよいさん、お願いします。
弥生です。よろしくお願いします。何をやってても楽しいんですけど、これじゃない、まだ違うっていう思いがずっとあって、で、漠然としてるんですけど、朝もうなんか起きたら、あ、やりたいことがもうこれやりたい、このために生きてるって感じで起きて、寝るまで楽しい、幸せ、もう24時間365日、すごいこう幸福に包まれて生きられるような仕事、生きがい、人生、はい、そんなものを求めています。それを持って参加させていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。はい。そしたら続いて、みゆさん、よろしくお願いします。
おはようございます。こんにちは。
はい。
すい
こんにち
ません、
は。
ミュウです。私はまだネットビジネスの世界っていうのをあまり分かっていない状態なんですけど、今は自分の中でまだまだ自己満足っていうところで、私の周りのところっていうのは少しずつ変えられてきたなって思うんですけど、でも、その人を巻き込むとか、その発信をもっと、こう、いろんな人と味わってやっていくっていうのをまだ経験してないので、そこをもしかしたらいけるんじゃないかという気持ちで入らせていただきました。で、私はこういう人の前で喋るのがとにかく苦手なので、その自分の一番苦手な部分を破っていけたらいいなっていう気持ちが一番大きいかなと思います。でも、大きい夢叶えるために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、そしたら、ゆかさん、大丈夫ですか？いけるかな？
すいません。あ、ゆかで、竹原ゆかと申します。よろしくお願い
はい、
し
お願いし
ます。
ます。
私はですね、このスピリチュアルがすごく好きで、自分で学んだり実践したりしてたんですけど、してるんですけども、このアートシフトコーチングは、それも活用しつつ、コーチングとか NLP とか、すごくミックスされてやっていくっていうのはすごく楽しそうだな、面白そうだなっていうのと、それを身につけて、私もそういうことをお伝えできるようになりたいっていう思いと、あと、仲間と一緒にね、これを身につけて、一緒に応援しながらできるっていうのが、すごく魅力的だなと思って入りました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。そうしましたら続いて、はい。さゆりさん、お願いします。
さゆりと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
私は、 未来のことを考えるってことを今までしたことがなくて、で、どういう自分になりたいとか、どういう未来を叶えたいですかって言われたとき、全然何にも、なんか答えることができないっていうか、思い浮かべることができなくて、で、ずっとそれが今、こう、課題だったんですね、自分の、未来設定っていうか。で、そうしたときに、ナナさんの5次元ゴールっていう言葉が入ってきて、なんだこれはって思って、で、あとそのコンセプト設計っていうのも今自分の課題なので、なんか、皆さんの力を借りてね、なんかそれを自分で作っていきたいなと思って参加させていただきました。そうです。
ありがとうございます。はい。そしたら、続きまして、ひみこさん、大丈夫ですか？ OK です。ひみこさんは今、赤ちゃんの、一緒にいらっしゃるので、一回じゃあ、ひみこさんは、今度、自己紹介していただけるタイミングでお願いします。では、やこさん、お願いします。
皆さん、こんにちは。はじめましての方ばっかりだと思うんですけれども、やこと申します。メンタルのカウンセリングをやっております。で、こちらは、大月さんから、いろいろ教えていただいて、なんか内容をざっくりと説明していただいたんですけれども、体験したいことばっかりが詰まっている講座だなっていうふうに思っていて、で、やっぱり生きづらさをね、感じている方々を、これからも、相手に、お仕事もしていきたいと思っているので、こちらに参加することで、自分のハッピーと、あと、お客様のハッピーとにつなげていけるような、自分の厚みを増していけるようなことにつながっていくんじゃないかなと、すごく直感で思いまして、で、楽しく、学ばせていただけたらと思って参加いたしました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい。で、あとですね、このお時間に参加できてないよって方も何名かいらっしゃいますので、はい、皆さん、チャットワークとかで、ね、お名前見かけるかなと思うんですけど、そのチャットワークのアイコンと SNS で見かけるアイコン合致したりとかするので、それは X だったり、インスタだったり、仲良くしていただければと思います。で、この後出てきますけど、100%味方。で、目の前の方は無限の可能性を持ってるよっていう思いをまず持つことが大事なんだって話が出てくるんですけど、この、マスタリーのゼロ期にいてくださる皆さんは全員その100%味方でお話しくださいましたけれども、みんなの多角的な情報を得ることで知識が増え、で、みんなで高め合って応援し合える環境になりますので、安心してお過ごしいただければと思いますというとこですね。はい。じゃあ、続いていよいよガイドブックの方に移ろうかなと思うので、まず画面共有でガイドブックを移しますね。で、みんながお持ちいただいているガイドブックと同内容のものを僕も出しながら、このガイドブックに沿ってお話を進めさせていただきます。はい。で、ですね、このマスタリーでお伝えするこのガイドブックは、僕らは、その皆さんにその商用利用として活用させていただくことができる。僕とナンナさんに関してはね、アートシフトで、活用しているじゃなくて、アートシフトの養成コーチに参加しているので、商用利用として使うことができるんですが、皆さんが商用で利用することはできないんだってことだけはご了承ください。で、あとですね、明らかに、アートシフトでのワークっていうのが出てくるんですよ、この後。この後。今もアートシフトの枠、アートシフトだからこそのワークもあるんですが、この中のワークを丸々ですね、クライアントさんにご提供してしまうと、それは養成コーチの話になってしまうので、丸々これを使われるっていうことができないってことだけは意識しておいてください。で、知識的に知っているから、こういう段取りで人にお話できるよってことはできるようになるとは思いますので、そこに関してはご自分の持っていらっしゃる知識と合わせて、なんて言うんでしょうか。ご自分の、なんだろうな。持ってるセッションとかの中で、こういう知識があったよね。だからこうやって質問しようみたいなことはできるかと思うんですが、ワークの順番とかもね、このまま使われるのだけは、できないってことだけご了承くださいというところだけお伝えさせていただきます。はい。じゃあ続いていきましょう。待っててくださいね。この1ページ目、 なんですけれども、書いてある通りアートシフトコーチングとはということで、一番最初に僕もお伝えさせていただいておりますが、仙道さんがその仙道塾だとかご自分のコンサルティングとかで、クライアントさんに提供されてきたものになりますよと。で、受講者さんが700名以上いらっしゃるんですね。仙道塾って1回に100名ぐらい参加されていて、今12期まで来ていますと。で、過去は100人いなかったので、まあトータルだいたい700名とか800名受講者さんがいるんだってところなんですが、その700名の方たちが、ですね、800人受講したうちの700名の方たちの売り上げがアップしたり、考え方が変わったよっていうようなことがあって、その背景にあったのがアートシフトコーチングだったということです。仙道さん無意識でこれやってたらしいんですけど、いよいよ人にこの技を伝授するぞってなった時にまとめたら、このアートシフトコーチングになったっていう話だと。そうです、で、ご存知かもしれないんですけど、トマベチ秀人博士とか、あと NLP の、タイガ先生っておっしゃってましたね。石川タイガ先生って方かな。のお話だとかっていう、その、仙道さんって一流の人から習うっていうことを、自分の、なんですか、自分に課してるそうなんですけど、成果を出されてる人たちから学んできたものっていうのを統合して統合して、で、ここに書いてあるけど、認知科学、脳科学、催眠、コミュニケーションの側面から、ビジネス、プライベート、人間関係含めた願望実現、目標達成の自己管理を短期間で身につける目的で開発されたのがアートシフトコーチングです。で、まあ、以前からお伝えしてますけど、スピリチュアルの領域だとか、コーチングの要素、そして戦略コンサルティング、これら3つが統合してるんだと思ってください。で、最終的には、ですね、仙道さんがセッションされると、だいたい15分から20分話をするだけで、このアートシフトの技を使うだけで、相手の人の問題が解決してしまうっていう状態になっていくんですって。ただ、ここは修練して20分になるので、練習は必要になってくるんだってことはご了承ください。で、練習するために、ですね、マスタークラスという形で名前をつけて、僕らも、この出てきたワークだとか、コーチングセッションっていうのを、みんなでですね、高め合う、技術を高め合うことのできる練習会の場を設けております。で、それを重ねていくことで、結果としては、ですね、自分のセルフコーチングもできるようになっていくって思ってください。人にコーチングのこの、技法を対応して行うことで、自分もコーチングできるようになるみたいな感じですね。そのためにマスタークラスっていうのを週に何回か設けて、みんなでセッションしていきましょうっていうことをしていきます。あと、このガイドブックの中に出てくるワークをですね、何回も繰り返していくと、脳がそっち側の考え方に切り替わっていくんですよ。後でも出てくるんですけど、人間の考え方って情動っていう感情面ですね。感情かける回数で、その考え方が書き換わるというふうに言われてます。なので、ワークを1回やっただけよりも、1回やるよりもね、10回、100回の方が、そのワークに対しての考え方っていうのが馴染んできますので。そのマスタークラスっていう練習会では、ワークも何回か行っていくってことをしていきたいなと思います。で、別にマスタークラスだけじゃなくって、普段自分の、1日1ワークだけでもやっとこうかなっていうふうに習慣化していただくのも全然ウェルカムですので、習慣化していただくとさらに、ご自分の考え方変わりやすくなるなと思っております。はい。そしたら下ですね。学びを活かせる人、活かせない人の特徴というところです。はい。ご存知かもしれないんですけど、脳っていうのは知ってる、分かってる、やってるっていうようなことを、イメージした瞬間にですね、シャットダウンしてしまうんですと。これどういうことかっていうと、脳は省エネルギーで作られてますよ。手抜きをしたいんだってことです。で、これなぜなのかっていうと、どうやら脳がフルで活動すると、その瞬間に人間は自分の持っているカロリー量を全て消費してカラカラになるらしいですよ。脳みそがフルで活動すると。なので、よく聞くけど、人は脳の 97% は使ってないみたいなことを言われるわけですね。だから 3% で僕らは今、成果を出しているんだけれども、それをちょっとのパーセンテージ増やすだけでも、全然今まで持ってた能力よりも、さらに能力を発揮できるよってことですね。で、じゃあ 97% 手抜きするために、脳みそっていうのは、それ知ってるよ、それ分かってるよ、それやってるよ。 私はできるってキャンだって思った時に、そこから先の情報を手にしないようになってるっていう作りなんですよ。なので、このアートシフトのガイドブック、僕らがお伝えするマスタリーでお伝えすることで、知ってるかもしれないと思っても、違う新しい何かがあるかもしれない。この思いを持っていただくとですね、さらに脳に染み込んでいきますので、ぜひぜひその思いを持っていただけたらと思います。で、学んできた人とか成功してる人とかっていう人こそ、このできてるよっていう感覚を持っていることがあるので、盲点になりやすいんですって。で、特に盲点って無意識でできちゃうから、自分はできてるって思わなくても、できているって思い込んでるっていう節があるみたいな。まあ、気づかないから無意識なんですけどね。なので、自分ができてると思ってないかなっていうのを疑っていく。自分はこれ分かってるよっていうのを疑っていく。それを揺らすとかってね、仙道さん言うんですけど、ご自分の持ってる考え方を揺らすってことをすることによって、あ、これ知ってたつもりになってたみたいなことがあるかもしれないです。なんですよ。で、まあ、さっき盲点になってるよって言って、盲点ってスコトーマーとかって言うんですけど、スコトーマーって何かっていうと、眼科の用語だよって、まあ、盲点ですね、そのまま。人って、目に映っているそのもの以外、なんですかね、視野の中に実は見えない箇所ができるっていう仕組みなんですよ。で、眼科的に盲点のところをスコトーマーって言うんですけど、どういうことかっていうと、ご自分が例えば時計つけてたとしたら、時計の文字盤、思い出して書けますかとか。例えば、数字がローマ数字で書いてるのか、なんていうんですか、何数字でしたっけ、1っていうのが i みたいな数字で、2で i が2個並んでるみたいな、ああいうなんとか数字だったり、通常のよく使う数字ですね。だったりとかっていうふうに、自分の時計でもどっちの数字の使い方だったかなとか分かんなかったり、どういう配列だったのかっていうのを覚えてなかったり。で、現代だとよく言われるのが、スマホだとか iPhone のアプリの一番最初の画面の上4列、上4個かな。何が置いてあったかって覚えてます?みたいなもんです。これがスコトーマ。普段見てるのに見てないんですってことです、人は。うん。なんですよ。はい、なので人はその覚えてないよっていうスコトーマーがあるんだってこと、うん、あのやり方と一緒じゃんって思うとそこから脳がシャットダウンしちゃうんだよってことですと。で、ですね、ちなみにですね、1回で、できなくていいので、この僕マスタリーをこう開催させていただくにあたってアートシフトの講義もう何週も見てるんですよ。で、大学ノート4冊分書き込みしてましてぐらい書かないと覚えないのでね、僕自身は、うん、なので、で大事なのは1回まず見ることで、へえそうなんだ、そういうことなんだって思って、2回目で全体像がなるほどね、1回目でこうやって言ってたもんねってなって、3回目見ることで気づき、ひらめき、発見みたいなのが出てきやすいので、最低3回見るといいよって仙道さんも言ってた。日本一の納税王と呼ばれる斎藤ひとりさんは1冊の本7回読むといいよって言ってますからね、うん、なのでそれぐらい復習すると吸収率が高まりますし、実は自分見てなかったな、気づいてなかったななんてこと、覚えてないななんてことに遭遇することができます、うん、なので、まあ、本だけに限らず動画とかも何回も見ていただくと気づきが多くなってきます。そう、大事なのは自分の血肉になるように学んでるかなって、この視点を持っておくといいです。ちなみに本をいっぱい持ってたとするじゃないですか、自分が。僕読んでない本いっぱいあるんですけど、積読が悪いわけじゃなくって、どの本が大事なのかなっていうのをパラパラとめくってみて、速読で見て、あ、この本深めたいなって思ったら、その本を何回も読むみたいな、うん、感じをしていくといいです。なので、いろんな知識を持ってることが悪いわけじゃないんですよ。ただ、深めるっていう行為もしていかないとねってことを言いたかったです。あと大事なのは、 皆さんにさっき自己紹介していただいたりしたと思うんですけど、そこで自分の持っている考えと違う参加した意図というんですかね、っていうのを感じていただいたことがあったかと思うんです。あ、そっかそっか、そういうふうに考えて参加するって場合もあるんだっていう感じですね、うん、これさっきもお伝えしたんですけど、多角的な視点で物事を取り入れていくと、あ、そういう考えもあるよねっていうふうになっていくので、うん、このマスタリーの中でもシェアをたくさんしていただくようにしますが、それはあえて、お聞きしてます。で、僕らも気づかなかったことっていうのを教えていただけるようになってるなと思いますので、ぜひぜひ教えてください。もう一個、あとね、 Google の入社テストっていうのがあって、その入社テストの中で巧みに仕組まれてるらしいんですけど、あなたはどれぐらい知識がありますかっていう質問をなんとなく隠してるんですって、 Google の入社のテストって。それ何を言いたいかっていうと、私はいっぱい知ってますよっていう人を、まだまだ知識を欲しいですよっていう人、回答が2つに分かれるとしたら、まだまだもっと知識を知りたい、私は要は無知の知だってことですよね。知ってることは知ってるけど、知らないことは知らないよ、知らないことの方が大部分を占めてるんだっていうことを分かってるっていう人の方が、 Google が入社をするときのそのテストの基準値、なんですか、定数つけたときの評価が高くなるんですって。なので Google っていうのはもっともっと知りたいっていう人が伸びるっていうのを知っているので、うん、そういうふうなテストをしているそうです。なので、この知ってる分かってるやってるっていうところのところの話につながるのが、知らないかもしれないなって思うってことが大事だよって Google も言ってるよってことを言いたかったです。はい。で、あとね、知ってるやってる分かってるっていうのは、過去の自分の記憶からプライドになっちゃったりとか、がになってたりとかすることがあるんですよ。そうすると、私やってるからねって思うと、プライドが発動してると、気づかないうちにね、取り入れづらくなってくから、自分のプライドを一回こう、揺らすというか、緩めることによって、新しいものとかが入ってきやすくなります。うん。僕も自分が我が強かったり、プライド高かったりするなと思うので、戒めるんですけど、自分に対して。本当、我を捨てなきゃ、我を捨てなきゃって思ってます。で、あとね、このマスタリーの講義をしていただく、講義の中で、自分の我はないっていうか、自我はないっていうことに気づいていただくっていうワークもしていきますので、それで、あ、自分の我ってあるんだけど、その反面我はないんだなっていう謎の感じを感じていただけるかなと思いますので、楽しみにしててください。はい。で、重複しますが、これからアートシフトのこの講義をお伝えする中で、新しい情報も、ですね、あなたが過去に学んだものだって思うと、入ってこなくなっちゃうよってことです。うん、で、自分の我とか、プライドとかこだわりとか価値基準っていうのが、カチカチのままだと新しいもの入ってこなくなっちゃうので、そこの頭のスペースを空ける感じ。頭を空っぽにして近づけるほど新世界が開けますと。つまり、学習すればするほど、ワークをすればするほど、あなたは急激に成長しますよというところですと。で、じゃあワークをしていきましょう。早速ですが、ワークを行います。まず、ワークを読み上げますね。ワーク、その1、自我を緩めよう。1番、あなたが学習目標達成に対して、こうしなければいけないって強く思っていることを5つ書き出してください。で、ですね、5つ丸々、なんていうんですか、全部ちゃんと書かなきゃいけないとか思わなくていいですかね。直感で、私は学習するときにこう思わなきゃいけないって思ってないかなとか、何か目標達成するときにこう思わなきゃいけないって思ってることがないかなって疑ってみてください。で、直感で5つぐらい書き出してみる。5つ書けなくても、1つ書ければいいし、3つ書けたら OK だし、5つ書けたらハッピーって思っておけばいいですからね。はい。で、ですね、例えば、じゃあ、自分がどういう思いがあるかっていうと、例、丸暗記しないといけないとか、記憶に残さないといけないとか、目標は手帳に書かないといけないとか思ってないかなって。じゃあ、その2、その5つに対して、それらはなぜそう思うようになったんだろうか。どんなことがあったからそう私思うようになったかなっていうのをちょっと思い出してみてください。3、そしてそれはどんな時も未来側から見ても同じだと思いますかって。 はい。その思い込みって未来で成功してね、2段階も3段階も成功している自分からすると、本当にその思い込みって持ってた方がいいのかな？これ有効なのかな？って感じかな？って思われるといいということですと。ですね。で、これ、ミソなのは自分の未来側から見るっていうことですと。未来側の自分だったら必要かな、どうかなっていうと、その時空を揺らすって感じになるんですね。今までは、ま、一直線に過去から前の現在に向けて目を向けてしまってたことがあるかもしれないんですけど、成功してる自分から見たらそれって必要なのかな、うん、実はちっぽけだったかもねとか、プライドが働いたのかもしれないねとか、ね、ことですと。はい。〇〇じゃなきゃいけないっていうのを緩めると、次のステージに行けます。僕最近思ったんですけど、ですね。なんだっけ。そうそう。僕、本当我が強かったり、プライドがあったりとかして、人から物を教えていただくときに、その、素直に学べないっていう時が時々あるんですよ。これでも素直に学ぼうとは思うんですよ。ただ、自分がここ素直に学ばないで、結果、せっかく学べるチャンスがあったのに、素直に学ばなかったがために、その後の未来で、ね、僕がその新しいことを学んで、さらに僕がそれをお伝えすることによって、人が人生変わる人がいるかもしれないのに、ここで俺がプライドを持って学ばないと、人生変わる人少なくなっちゃうもんね、つって。ってことは、このプライドいらねえんじゃねえかな、と思ったみたいなことがありました。はい、これが僕の一事例ですけど。こうやってプライドだとか悔しいとか怒りっていうのをコントロールして、それらを緩めて上の段階に行くってことができると、人生変わりやすくなると言われてます。で、プライドとか悔しいって何なのか、それって何なのかっていう階層も実はあるんですけど、その階層の話もまた改めて、はい、講義の中で出てきますので、4回目の講義とかかな、5回目の講義で出てきますので、楽しみにしてくださいというところですね。はい、じゃあ、いろいろお伝えさせていただきましたが、まずはワークのその1、はい、5分間やってみましょう。まずは書き出してみてください。で、5分間測りますからね、少々お待ちください。さっきもお伝えしましたが、直感でやっていただいて大丈夫です。完璧じゃなきゃいけないとか関係ないので大丈夫ですよ。
タイマーつけますね。
はい、タイマーつけましょう。ありがとうございます。はい、うん。で、ワークは完璧にやらなくても、やるだけで効果がありますから。手を動かして頭使って考えたら最高です。ですね。じゃあまず5分間書き出し、ワークをやっていただきますよの5分間をよろしくお願いいたします。じゃあ、ナンナさんがタイマーセットしてくださったらそこから始めましょうか。あ、スタートですね。はい、じゃあワークをお願いします。はい、ありがとうございます。どうですか、書けましたか？いいですね。それではですね、今度は書き出したものを、また同じ組み合わせでも大丈夫ですし、別々の組み合わせでも大丈夫ですので、ブレイクアウトルームになっていただいて、今の気づきを一人一分シェアしていただいて、で、お一人一分で三人一組なので、プラス一分の余裕を持って、4分間でシェアしていただけたらと思いますが、ナンナさん、ブレイクアウトルームの準備していただいて大丈夫でしょうか？
はい。先ほどと同じで。
うん。
大丈夫ですか？
もちろん、もちろん。
はい。では、準備できております。
はい。あとそう、皆さん、ブレイクアウトルームって、行かれた後って、うん、あと何分って時間数、ナンナさんセットしてくださっていたんですけど、さっき、出てました、時間。出てたよって時も、ちょっと丸してもらっていいですか？出てな、ゆうかさんが人を丸してくださってありがとうございます。出てたかな、大丈夫かな。 OK です。気持ち、皆さんの中でタイムキーパーもどなたかしてくださればありがたいなと思うんですけど、4分間ブレイクアウトルームで行きましょう。お願いします、はい、
最初ブレイクルームアウトルームって慣れないと思うんですけど、だんだんなんか感覚が身についてきて、時間配分とかもできるようになるので、うん、はい、安心して大丈夫です。
はい、
いいですか？では、はい、じゃあ皆様いってらっしゃいませ。
いってらっしゃい。 おかえんなさーい。おかえんなさい。みんな帰ってきたかな。じゃあ拍手で皆さんお戻りくださいませ。よかった。なんかね、よかった。顔色がなんか顔色がいいって変だな。
みんなニコニコ
してる。ニコニコしてる。ですね、この主催をさせていただいている状態で僕らはですね、みんながニコニコしてるとですね、めっちゃ嬉しくなるんですよ。なので帰ってきた時の顔色の顔の血色の良さですか、表情の良さが嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ拍手でお願いしますと。はい、それでこのワークの意図のところ書いてますが、読み上げるとワークの意図、自分の自我を構成している思い込みを客観視していろんな角度で吟味すると思い込みが緩やかになりますと。で、未来側で思わなければ緩めて OK ですということなんですけど、今の客観視っていうところが、なんだっけ、コーチングで言うとディソシエートって単語を使います。で、主観的な視覚に入るのをアソシエート、ディソシエートアソシエートって言って、外から見るよ、中に入って考えるよっていうのを組み合わせて、外から見るのをディソシエート、中から感じてるのをアソシエートですね。で、この客観視するっていうのをあとメタ視点とかって言うんですが、この一個自分を客観的に見れるようになると問題解決力が上がりますっていうのがあるんですね。で、あといろんな角度で吟味するとっていうのは、みんなの意見を聞くとなるほどねって思ってたよっていうような感じです。はい。あと、未来側で必要なければ緩めて OK っていうのはさっきもお伝えしましたが、自分がここでプライドを持っていることによってなんか後々得すんのみたいな感じを僕は思いました。はい。ですね。で、あとね、シェアをしていただくことで、角度が変わるよってことをお伝えしたんですけど、角度が変わることによって応用力っていうのも変わってきます。いろんな人の知識を持つことによって、トコさんもおっしゃってくれましたが、知識が増えることによって、A だけじゃなくて B もいけるよね。A って思ったら A ダッシュもいけるじゃんみたいな感じになるわけですよね。なので、人からのシェアをしていただくことで応用力が上がる。もう一個、人が使う言葉っていうのが自分の使う言葉と違うので、ボキャブラリーが増えるんですよ。言葉が増えるっていうことは表現力が増えるってことになります。ちなみに日本人だけは感情を表す言葉がめちゃめちゃ多いんですって、他の国に比べるとですよ。で、確か雨っていう言葉を取っただけでも、感情じゃないけど雨は雨っていう言葉を取っただけでも数百雨を表す言葉があると。うん。で、これね、ちょっと何が言いたいかっていうと、表現できる言葉が多いっていうことは、適切な時の環境の、状況を語れる能力が高いってことなんですよ、日本人って。ボキャブラリーが増えるってことは、お湯が熱かったとしたら、熱いの一言だと、どう熱いのかが分かんないわけですよね。じゃあ、例えば飲んでみて、なんかこれ口に含んだとき熱いな、飲んだら喉やけどしそうだなっていう熱さだったり、明らかに指突っ込んだら、これはもうちょっとやけどでしょっていう熱さだったりね。人によっては、ぬるいを熱いって表現したりとかしていくわけなんですけれども、この言葉が増えることによって適切な表現っていうのができるようになるんですよ。で、日本人はその適切な表現力っていうのがすごい高い人種だっていうふうに言われてます。なので、多くの人の言葉を聞くとボキャブラリーが増えて、自分も表現できる幅、想像できる幅が増えるですね。まあ、結果それが IQ 値が高くなるっていうことにつながります。はい。ということで、今、ブレイクアウトルームでシェアしていただいたと思うんですけれども、せっかくなので、どなたかですね、ごめんなさい、これね、手を挙げていただいてるのが、どなたかが僕ね、見える設定じゃないんだけど、ナンナさん、全員見渡すことできます？
見てみます。はい。
はい、
はい、
あ、なぜかというとね、どなたかシェアしていただけませんか、はい、っていうようなことを言おうとしたんですよね。
あ、はい、じゃあ今ギャラリーにしたので、
ありがとうございます。
ギャラリー、あ、よし、あ、多分あの画面を共有しているので、
OK、 じゃあこうチャット、 OK、 あ、ちょっと待ってね。サッチョさんからのチャット素敵だと思います。ありがとうございます。
すごいわかります。私も最初そうでしたの、
はい、
ブレイクアウトルームで、あ、ごめん、私喋りすぎて、あの人喋れなかったって。すごい、だんだんそうやっていくうちにこう時間配分ができるようになってくるので、はいはい、
大丈夫、安心してください。僕も同じこと経験してます。じゃあちょっと共有停止してギャラリーでみんなで見て、はい、はい、じゃあどなたかですね、今の、ワーク1を通してとか、まあ、ワーク1を行くまでかなの間で何かこう気づいたこと、感じたことっていうのをシェアしていただけないでしょうかというところで、手を挙げていただいたりとかして、で、ちなみにですね、僕の話をすると、僕はあのアートシフトの本講座で必ず毎回手を挙げております。で、これは意図があって、あの、実はね、言った方が定着するんですよ、自分の記憶に。なもんで、あの、実シェアする、人にシェアするってなんか恥ずかしいなって思うかもしれないんですけど、シェアすることによって自分の意見を自分で聞いて、もう一回なるほどねって思えるっていう効果があるので、ぜひどなたかシェアしていただけたらいいななんて思うんですが、いかがでしょうか。はい、あ、サッチョさんありがとうございます。サッチョさんありがとうございます。じゃあサッチョさんお願いします。あ、ひみこさんありがとうございます。じゃあサッチョさん、ひみこさんの順番でいきましょうかね。お願いします。
やっこさんも手を挙げてます
ね。はい、イエーイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ワーク、一番で、毎日続けなければならないが一つ目。で、見るだけでなくて、で、あの動画とかあのテキストとか関わらずノートに書かないといけないが2つ目で、意欲的にこうモチベーションが高い状態で取り組まなきゃいけないが3つ目でした。で、そう思うようになった理由については、毎日続けないと1日2日やっただけでは定着しなくて、知識としても定着しないし、行動もだんだんしなくなってしまうっていうことがあったので、そのタイミングで認識しました。で、その見るだけじゃなくてノートに書かないといけないっていうのは、誰かがそうしているのを小学校とか中学校とかすごく小さい時にこう見ていて、あ、そうするといいんだって思ったので、こう人の影響が大きいなということに気がついたのと、あと3番目はモチベーションが高い状態じゃないとこういけないっていうのは、モチベーション高くないとやっててもすごくしんどかったっていうのがあって、これはもう最近の記憶ですけれども、その3つをかあのについて考えた時に、未来側から見た時に、その毎日続けないといけないと、それからモチベーションが高くないといけないっていうのは、なんかこう必要じゃないかなっていう気がしているので、手放せるものは、そう、誰かがそうしてるのを見たっていうのはすごく他人軸で、こう自分のやりたくてやったことじゃないので、そこだけはこう手放していけるのかなっていう気づきがありました。はい、
サッチョさんありがとうございます。拍手でお願いします。ありがとうございます。はい、そしたら続いてひみこさん、ウィズ赤ちゃんでいけますか。OK OK、 ひみこさん、じゃあお願いします。
はい、すいません、先ほどは私の中で信じてる信念5つっていうのは、なんかこう基礎ができてないと発展編に行っちゃいけないみたいな、1ができてないと 2のレベルに進んじゃいけないみたいな、そういうのがすごく強くあります。あとは、目標は明確にしないといけない、成功するためには並々ならぬ努力をしなくてはいけなくて、でその努力の中には苦しいものが必ず含まれる、で繰り返しやらないと身につかない、土台がちゃんとできてないとその上に積み上げることはできないみたいな、そういう信念がありました。で、なんでそう思うようになったのかっていうと、やはり小さい頃から、まあ、両親とかに何回もこう言われていたっていう刷り込みとか、あと読んだ本の影響だったり、あとはこう小学校が やるドリルとかの仕組みがもうそうなってるというか、日本の教育に刷り込まれているみたいな、なんかそういうのも結構あるかなと思います。で、3番のどんな時も未来側から見ても同じかっていうポイントに関しては、 1がなんか基礎ができないと発展レベルに進んではいけないっていうのは勝手に自分の中の思い込みで、意外と発展編にだから手をつけてみると、あ、これが分かってなかったんだって新たな気づきがあったりとかっていうこともあって、より深い学びにつながったりするので、なんかその順番を逆にしてみるっていうのも意外と面白いし、そこからやることで気づきを得ることもたくさんあるんじゃないかっていうのと、意外と成功するためにこのすごい努力してるなって思ってる人も、実はすごい楽しくやっていたら、それは苦しい努力ではないっていうこともたくさんあるっていうのを、なんか、大人になって気づくようになりました。すいません、以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。ひみこさん、赤ちゃんもありがとうございます。嬉しいです。はい。では続いて、やこさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。未来というか、先に行ってからのどうしてなのかっていうところがちょっと足りないかなと思うんですが、5つ出てきました。1つ目が目的を明確化してということですね。で、これはこう言語化できるような状態にまでということで、これどうしてなのかなっていうと、行動を移すためには私にはそれが必要かなというふうに思ったということです。で、二つ目が自分の時間をコントロールするということで、どうしても日常のいろいろな、主婦業なんかもあるので、そういったことの中で自分が学びのためとか、行動を起こしていく時間を作り出すためには、時間全部のコントロールっていうのもできるようにならなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ったということと、三つ目が、とにかく行動するということで、これは行動しないと、やっぱり、わからないことっていうのがいっぱい、ごめんなさいね。はい。いっぱいあるのかなというふうに思っているということと、です。で、四つ目が、途中で投げ出さないっていう。まあ、もうこれは当たり前のことなんですけれども、達成にしていく途中で投げ出してしまったらずっと達成できないままになってしまうので、そうなんじゃないかなということ。あとは5つ目は見直しとか修正を行うっていうことで、これはさっきの3つ目の行動をする、トライアンドエラーを繰り返すよっていうところにもつながっていく。行くんですけれども、それだけじゃなくて、時々その目標設定そのものに対しても見直しっていうのが必要なのかなっていうのが、もし起きてきた時には、やっぱりそれも勇気を持って、ここまで進んじゃったのになとかって、思わずにみたいな視点もどこかに持っておくっていうことって必要かなと思っていて、はい。で、このワークで、一番感じたのは、これ全部に対して共通しているのが、最初の、お題にあったように、こうしなければいけないってこう思い込んでることっていうのが、少なくとも5つもこんなにポンポンポンと出てきちゃうもんなんだなっていうのをすごく感じました。で、これどうしてなんだろうなってちょっと思ったら、まあ、少なからず、これが全部全然できてたわけでは全然ないですけれども、ちょっとでもこの中のいくつかができることで、自分なりのなんか、成功体験的なことっていうのがあったんじゃないかなっていう気づきがありました。はい、ありがとうございます。
やこさん、ありがとうございます。はい、皆さん、お付き合いしていただいてありがとうございます。僕はですね、皆さんのご家族が映るたびにですね、ちょっと嬉しくなってしまいまして。はい。ウェルカムというか、映られるの僕嬉しいです。ありがとうございます。シェアしていただいてありがとうございます。で、ですね、実はこのワークのも大事なんですけど、この後ろの後ろの本当ね、3日目ぐらいのところでですね、その、皆さんお話ししてくださっている、自分の価値基準ができるのって大体過去の情動っていう、こうじゃなきゃいけなかったのかもってなんか思った瞬間みたいなやつですね。 っていうのが関わってくる場合があるんだよってことですと。で、これ緩めるワークとか出てくるので、うん、で、この、じゃなきゃいけないっていうべきだとかっていうのに気づくことをすることによって、なんて言うんだろうな。無意識だと気がつけないんですよ。無意識だから当たり前だけど何でも言うけど。だから意識的に自分でこうやって問いかけをすることで、ああ、そうやって思ってたんだってことを知るっていう癖をつけとくと、後々のワークにですね、反映してきます、本当に。うん。なので、質問することっていうのは大事ですねって思いました。ありがとうございます。ですね。で、あとね、大体で、まあ、仙道さんもなんですけど、トマベチ博士、仙道さんの師匠のトマベチ博士もおっしゃってるんですけれども、うん、価値基準っていうのは親だとか先生だとかっていう、その時の自分が子供の時ね、の、情報を支配してた人、支配っていうと言葉が強いんだけれども、この人が言ってることは聞かなきゃいけないよね、みたいなやつね。の人たちから言われたものっていうのが価値基準になりやすいとは言われてます。で、じゃあそれ過去じゃんって思うんですけど、うん、過去を癒すワークも実はあったりしますので、それも楽しみにしててください。でね、未来が大事っていう話と過去が癒すが連動してないように感じるかもしれないですけど、連動させるっていう、すごい荒技、すごい綺麗な技ですね。荒くないあれは。すごく綺麗な技がありますので、それも登場しますので、楽しみにしてください。はい。で、今ですね、この次に、コーチングの目的を理解するよというところを、テキストをシェアさせていただく形になるんですけれども、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。その前に、これ見えますか、見えている？よかった。ありがとうございます。これガイドブックの後半に出てきますけど、パワーかフォースかという書籍の中に出てくるんですね。で、これパワーかフォースかってこれなんですけど、で、仙道さん、これめっちゃ読むといいよっておっしゃってました。パワーかフォースか。で、この中、これ作った人って学者さんなんですって。すごい頭のいい人が、人間の意識のエネルギーをレベルで階層分けしたよって、いうことが書いてあって、その一節101ページに同じこのパワーかフォースかのこれ、載ってるんですけど、この階層が上に上がれば上がるほど、その、なんていうんですか、一番上が悟りなんだけれども、ここが、要はキリストとかブッダだとか、神様とかかなっていうふうに言われている人たちで、その階層ごとによって人のこの人格レベルみたいなのがあるよって言ったとき、言っているっていう階層があるんだというふうに思ってください。で、さっきもプライドだとか、怒りだとかっていうのを緩めるといいですよっていうのは何をしてたかっていうと、これを緩める。プライド、例えばプライドだったらプライドを緩めることによって、上の階層に行きやすくなるんですよ。で、肌感覚で感じていただくだけでも、プライドを持ってる人、プライドってあれよね、もう俺これできるから、そういうの言わなくていいよみたいなのをね、って言ってる人と、ね、あ、そうなんだ、ありがとう、教えてくれて、ちょっと怖いけどやってくるっていう勇気を持ってる人だとしたら、どっちの方がうまくいきそうって思ったら、後者じゃないですか。みたいに、階層を、プライドを緩める、自我を緩めて、上に行くっていうことをするっていうことをしていくことによって、そのどんどんどんどん、自分の人格も良くなっていくし、必然的に成果も上がりやすくなるっていう、こういう意図があって、実はワークしてました。で、パワーかフォースかっていうワーク、ですね、ここに関連するワークも、本当4回目に出てきますので、楽しみにしていただければなと思います。5回目か、に出てきますと。ということで、一回これね、そういう体操があったんだよということ。で、パワーかフォースかって本があるよってね、ここだけお伝えしておきました。